集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろこです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、今日木曜日は ECB 理事会が開催されまして、金融政策の変更はなかったんですが、年内早ければ多分9月の追加緩和政策が示唆されたということで、ユーロが大きく動いております。中銀預金金利は現行でマイナス 0.4% なんですが、これを2020年前半までは、このマイナス 0.4 もしくはそれ以下に据え置くということで、まあ、利下げを示唆したとも取れるという内容でしたね。
まあそうですね、はい。まあ、もう一つは日銀がやっているような、はい、マイナス金利の副作用を、軽減するために、金利の階層化を、
はい、
検討しているとか、まあ、量的緩和を、導入するんじゃないかというようなことも示唆していたので、はい、まあ、ユーロドルは、まあ、1.10 ぐらいまでいってるのかな。だけどそれが割れなくて、まあ、大体今日はECB は、ダビッシュハタハであろうということが予測されていたので、まあ、発表された後、まあ、今買い戻されている、まあ、つまりバイザーファクト、まあ、噂で売って事実で買うという動きは、
そうですね、発表直後 1.110 ぐらいまで下がって、行ってこいで戻ってきている、
1.1165 ぐらいまで戻っている、
戻っているというようなことですね。
1.11 ちょうどがついてないんだと思うんで、まあ、バリアかなんかあるんじゃないかなという感じはします。
はい、まあ、先んじてね、ユーロがもう今回の ECB では、まあ、ちょっとこう緩和策のフォワードガイダンス変更があるんじゃないかみたいなね、予測が出ていて売られていたということがあって、事実での買い戻しが今出ていると。
発表に向けて、じりじりとユーロドルは下がってきて、今日の東京なんかもユーロ円の売りなんかが出ていたので、まあ、ちょうど発表後にユーロドル、ユーロクロス、ユーロ円も買い戻されているということですね。
はい、まあ、これね、来週アメリカの FOMC ということで先手を打って、ちょっとこう緩和を示唆したというような感じはありますけれども。
そうですね、まあ、ラガルドさんに決まっているので、はい、まあ、彼女がよりハト派というのもあって、まあ、この動きを見てるともう世界中が緩和合戦みたいな感じになっていて、まあ、言ってみればちょっと通貨安戦争みたいな様相をだんだん呈してきているという感じはしますよね。
市場の一部には来週全然注目されていない日銀もなんか検討しないといけないというか、うん、まあ、この ECB でもし円高になったらやっぱなんか出さなくちゃいけないというような水面下での調整が入ってしまってるなんてね、
うん、言われてましたね、はい。まあ、ないと思いますけど。
ないと思いますか、はい、
やる手がない、
うん、
はい。まあ、その後じゃあこの ECB が緩和だったから、じゃあその後対抗すると、今度じゃあ FOMC が25ベーシスで、来週は25ベーシスなんでしょうけど、はい、どんどん続くので、
そうですね、うん、日本は
対抗しきれない。
日本はアメリカの前に直前にやることは多分できないですね。
できないですね、
立場的にもね、うん、はい。ということで、イギリスではボリス・ジョンソン新首相が選出されたということもありまして、
う
ん、今後ポンドがどう動くのかというのもね、大変気がかりですので、
は
い、このあたりも含めてこの後西原浩一のブルーベアどっちから今日も早速スタートです。
西原浩一のブルーベア
どっち。さて、ここからは西原浩一のブルベアどっちです。ドル円相場に絞って強い材料、弱い材料、過剰書きに並べてあります。ご覧いただきましょう。まずは強気の材料です。米中通商協議なんですが、29日に、ライトハイザー USTR 代表が上海を訪問するということで、交渉再開というニュースが交換されているようです。
そうですね、はい。まあ、5月に、まあ、協議が、まあ、停止されて、まあ、不透明感が大きく漂っていたんですけれども、まあ、協議が再開ということで、まあ、ドル円の、まあ、ブル材料ということになるんですけれども、
はい。
まあ、まだちょっと不透明なところは多くて、まあ、アメリカによるとトランプさんなんかは、まあ、中国がもっと農産物を買ってくれると言ったのになんで輸入しないんだとか、そんなことは約束していないとか、うん、まあ、ちょっと正式にどういう、まあ、アグリーメントがあったのかは分からないんですけれども、ちょっと揉めているみたいな感じなんですけれども、もう一度、まあ、協議が再開されたということは、まあ、いいことなんではないかなとは思いますけれども、はい、なかなか時間がかかりそうというイメージですね、はいはい、
そして、まあ、今回あんまり注目度は高くなかったんですが、アメリカは、まあ、常に債務上限問題という期限が来るんですよね。で、今回の期限は、超党派で2年の上限適用の撤廃ですか、廃止っていうんですか、
まあ、2年っていうのはちょっとあれでしたね、
長いですね。
だいたいこう政治的に、まあ、政治的な民主党と共和党の、はい、まあ、政治的な道具みたいに使われてですね、これを通さないとみたいな話はあるんですけれど、今議会で通さないといけないようなものがちょっとなくて、まあ、ナンシーさんとトランプさんの間で、まあ、超党派を含めて話したことによると、まあ、2年間という期間があるので当面は大丈夫かなという安心感があるということなんですけれども、はい、逆に返すと、はい、そんな長い間安心しているとガンガン金使ってしまうんじゃないかなという感じもしますけれども、
歳
出の増加も入っているので
が、ね、はい、うん、はい、そうですね、
後で困るんじゃないかなと思いますけれども、まあ、基本的にはブルザイル、
後のことは後でいいわけですね、
うん、後のことは後で、そうですね、
おそらく、ね、
はい、はい、まあ、そういうことです、
はいはい、そしてソックス指数、これは半導体関連のフィラデルフィア連銀の、指数なんですが、まあ、市場最高値を更新するというところまで上がってきています。これも後で、
後でやりますね、
はい、はい、そしてベアです。これはベアというふうに言っていいのかどうか、ボリス・ジョンソン氏が、選出されました保守党党首、まあ、これは自動的に首相になるということになりますね。
そうですね、はい、まあ、おとといですか、まあ、保守党の党首に任命されて、まあ、自動的に昨日、プライムミニスターに就任したということなんですけれども、まあ、これは、後ほどやります。
はい、はい、そして、これに伴ってポンドドルですが、モルガン・スタンレーがもし合意なき離脱ということになるならばパリティになるという予想を改めて出しています。これも後ほどですね。ですね、はい、うん、そしてこのニュースはどう捉えていいか難しいんですが、今日午前北朝鮮が短距離ミサイルを発射しました。
まあ、一般的に米国への圧力があると、米韓合同訓練に対する、まあ、批判というような解説もありますけれども、まあ、個人的にパッと思ったのは、今日本と韓国は、まあ、ホワイト国のリストから外すという、外さないということで、まあ、一応、まあ、揉めているので、もし、まあ、今のようにこう北朝鮮がミサイルとか撃ってしまうと、まあ、日本と韓国は、まあ、軍事的なものの同盟をやめるというような議論にはならないということになるので、パッとこのニュースを聞いたときに、なんかすごいいいタイミングだなと思ったんですけれども、まあ、そういうのは憶測なので、まあ、北朝鮮がなぜ撃ったかは分かりませんけれども、まあ、基本的にはベア材料、これによってドル円が動いたということは今日ないんですけれども、うん、はい、材料としては、まあ、売り材料にはなりますよ ね、
そうですね、
はい、リスクオフになるので、
はいはい、そして IMF 世界経済見通しをまた下方修正しました。世界全体の成長率 0.1 ポイントを下方修正ということで、このところ下方修正ばかり、
まあ、ずっと続いてますよ ね、
すね、
まあ、2つ問題があって、1つは米中貿易協議、はい、まあ、これが、まあ、ほぼ戦争状態になっていて、まあ、冒頭申し上げましたけど、ライトハイザーさんが29日から、まあ、協議を再開するんでしょうけれども、なかなかまとまらないので、まあ、そういったことが世界経済の見通しに対してネガティブということと、はい、もう1つは、ブレグジット懸念が残っているので、こういうのが、まあ、全体的な、経済成長を、ダウンさせてしまうんじゃないかという懸念があって、まあ、全体的な成長率はマイナス成長に、あ、マイナス成長じゃない、下方修正されているということですね、ベア材料。
はい、これもベア材料ということになります。ただやはりちょっと株式市場が非常に堅調な印象があります。特に、まあ、アメリカはそうなんですが、まあ、日本市場も半導体銘柄が今日かなり物色されていましたね。これはなぜかというと、このソックス指数見ればわかるんですが、半導体のインデックスになりますけど、史上最高値を更新しました。
はい、
はい、
まあ、これはいわゆるこうファーウェイに関する、規制を、アメリカが緩めるんじゃないかという報道があったので、まあ、半導体全体が、盛り返してきていて、今年の春につけた高値を、まあ、昨日抜いてきているということですね。まあ、ただ、これがどんどんどんどんここからこうニューヨークダウンも SP もそうなんですけれども、最近、いろんな日経平均もそうですが、前回の高値を抜いて、前回の安値を抜いて、その後が続伸するのか続落するのかをちゃんと見極めないと、ブルートラップになって落ちるとか、ベアトラップになって、まあ、急反発するとかというのが非常に多いので、
はい、
このチャートを見ると最高値は抜いてるんですけれども、まだ続伸するかどうかわからないので、これが、フェイルするとダブルトップになってしまうので、こういったチャートは非常に、警戒感を持って見ています。
はい、はい、チャート的に見るとそうということですが、まあ、半導体のそのサイクルというのがあるんですけれども、これがまあ底入れして伸びるんじゃないかという期待も出てきているようですね。
まあ、そういうように、コメントしている、まあ、方も多いですよね。
はい、はい、
エコノミストの方も多いと思います。
は
い、
まあ、これはどうなるのか、非常にこの、ね、指数インデックスの影響大きいなということです。そして、イギリスですが、ボリス・ジョンソン首相誕生ということで、よくね、あのトランプ大統領に似ているなんていうふうに比較されていますが、ちょっと破天荒な印象の方ですね。
まあ、だけどなんとなくこう見ていて、はい、さっきもであのこちらに来るときにちょっと聞いてたんですけれども、はい、まあ、コメントなんか聞いてても面白いですよね。あの彼が人気が出るなっていうのはちょっとウィットに聞いてなんか分かるような感じはします。で、まあ、いろんな意見はあるんですけれども、まあ、基本的には彼はあの強硬離脱派と言われていて、
はい、
昨日の就任演説の時も、まあ、合意なき離脱が唯一の道であるならば、それに向けて準備を進める、まあ、それ必要があると。そして、まあ、イギリス国民はもうこれまで十分待ったと、離脱まで。で、行動する時が来たというコメントをしています。つまり、まあ、10月31日に、どんなことがあろうと離脱するというふうに、まあ、彼はコメントしたということなので、まあ、これに対しては、まあ、ノーディールブレグジット、合意なき離脱の可能性がぐっと上がってきていると。ということなんですけれども、
はい、
まあ、そうなんですが、まあ、何とも言えないのは、
はい、
ボリス・ジョンソンさんは、一般、まあ、報道によると強硬離脱派と言われているんですが、まあ、この番組にも出ていただいた、ロンドンの本田さんなんかもよく言ってますけれども、ロンドンではまあ彼はどちらかというと日和見主義じゃないかということで割と有名。
日和見主義、
まあ、変わってしまうということですね、主義が、
まあ、うん、今体制であるその意見におもねるということでしょうか。
そういうのもあるけれども、うん、自分の主義が変わってしまうということですよね。
はい、
でなぜそういうことになるかというと、まあ、いろんな、例はあるんですけれども、これはあのニューズウィークが出している記事なんですけれども、はい、例えばですが、
はい、
2003年に、ボリス・ジョンソンはボリス・ジョンソン自身が EU のファンであるとコメントしていると。
イギリスの人ですよね。
うん、
はい、
でだから、ボリス・ジョンソンが EU のファンであるということであれば、それのどこが強硬離脱は何だろうということになってしまうので、まあおかしいじゃないかと思うんですが、これはまあじゃあ随分昔の話ですから変わったんだろうということになるんですが、
はい、
じゃあ2013年になると、EU の離脱は英国の問題の解決にならないと指摘していると。まあ、じゃあこれはそんなに前ではないんですけれども、離脱派ではないんだなということになるんですけれども、じゃあ国民投票をやったのは2016年6月なんですけれども、2016年の2月のコメントを見ると、国民投票を控え EU 残留を支持した理由について、なぜそれほど頑固に離脱したがるのかがわからないと言っているので、これは EU の残留派だったということなので、じゃあなんで今強硬離脱派なのって言われると、
そうですよね、国民投票の時はでもその離脱を煽ってた人っていう印象がありました。
印象とかも煽りましたよ ね散々、は
い、そうでしたけど、そうじゃない発言も多かったんですか。
だから2016年2月は、こういう発言があったということを、後で、まあ、こういうコメント、まあ、報道をされているということですね。だから、一貫して、
はい、
一貫して残留派、一貫して、離脱派という人も多いんですよね。なんですけれども、まあ、ボリス・ジョンソンさんは非常に流動的であるということですね。
それがイギリスにとっていいことなのか
悪いことなのかは何とも言えないですけれども、今強行離脱だと言われているんですが、はい、まあ、もしかしたら変わる可能性もあるということですね。その分だけ余計不透明になってしまうとも言える、う
ん、はい、まあ、現時点で、まあ、就任演説では10月31日この期限には離脱はすると、まあ、そこまで合意があろうとなかろうとということだと思うんですが、
まあ、合意してくれれば、ね、合意してくれればいいです。合意なくて、合意されなくても、まあ、出ると言ってるので、いわゆる合意なき離脱になってしまう、
はい、
ということなんですが、変わるかもしれない、
変わるかもしれないということですね、うん、以上ここまで西原浩一のブルベアどっちでした。さてここからは西原浩一の視点なんですが、ではどのように、まあ、変わる可能性があるかというのは、まあ、予想できないにしても、まあ、トレードのアイディアとしましてはポンドをどうするか。
そうですね、はい、これはボリス・ジョンソンさんが、プライムミニスターになる前、先週、大手米銀であるモルガン・スタンレーが、出したコメントがマーケットで話題になっています、
はい、
で、もしですね、
はい、
合意なき離脱となれば、まあ、ポンドドルはパリティ、まあ、1まで急落してしまうんじゃないかということですね。
かなり下ですよ。
むちゃくちゃ下ですな。で、まあ、これは2016年あたりからもし合意なき離脱となったら、まあ、パリティに行くとか、まあ、去年も散々言われていたんですけれども、まあ、それが避けられるんじゃないかということになってんですが、今回ボリス・ジョンソンさんになるということで、改めてモルガン・スタンレーはパリティに行ってしまうんじゃないかというコメントを出したと。
2490ぐらいですね今。
そうですね、だから2400ポイントぐらい暴落してしまう可能性があるということなんですけれども、
はい、
じゃあまあそれで、なぜそういうことになってしまうのか、まあ、そこまでならなくてもポンドに対するは圧力がかなりかかってしまうということなんですが、まあ、例えばですけれども、はい、こちらの、イギリスの主要イベントというのを見ていただきたいんですが、本日は、7月の25日になるんですけれども、このイギリスの予定表を見ると、明日7月の26日から英国の議会は夏季休暇入りしてしまうと。
バケーションですね。
こんなにいろんなことがあるのに休みに入るの
いい、ね、
と思うんですけれども、はい、その夏季休暇が結構長くてですね、9月の2日まである、はい、まあ、8月全部休んじゃうの、
8月働かないんですか。ブレグジット、それは EU の人はイギリスちゃんと決めてよって思いますよね。
そうなりますよね、
はい、
で、じゃあ9月の3日に帰ってきました、
はい、
ということなんですが、じゃあ、ちゃんと決めようということなんですが、実は9月の中旬から10月の上旬までは英国議会が党大会のためにまた休暇してしまう、また休むんかいみたいな感じなんですが、
はいはい、
じゃあ10月になると、まあ、もう一度議会を再開して決めましょうということなんですが、実は10月の17日から18日、EU 首脳会議があるんですけれども、
はい、
そうこうしているうちに、10月31日というのはブレグジットの、決めなければいけない離脱期限になってしまう、
はい、
で、この予定表からいくと、ほぼ決まらないんじゃないのっていうことになる。いつやるのっていうことなんですけれども、
はい、う
ん、
ということで、不安に思った残留派は先週18日に合意なき離脱阻止を目指す修正案というのを可決してるんですね。これボリス・ジョンソンが休会中にね、このままもう決議取らずにブレグジットに持ち込むという作戦に出られたら困るということで、うん、残留派がいや合意なき離脱は阻止するっていうね、修正案を可決したんです。
そうなんですよね。だから合意なき離脱を阻止するという、法案を通しました、
はい、
で通したので、じゃあそうであればポンドドルは暴騰するはずなんですけれども、全く暴騰しない。でどうなってるんだということなんですけど、
ちょっと戻りましたけどね、ちょっとね。
いやだって合意なき離脱が、回避されたらこんなもんじゃ済まない。
だから阻止できるとは言ってない、阻止するための修正案。
そうなんですよね。で、まあ、いろいろ聞いたりしてると、まあ、ボリス・ジョンソンがどうするかというと、休会中に決議を取らなくて、
はい、
ブレグジットに持っていくというウルトラシーを使うんじゃないかと。議決を取らない、だから議会をやっていないので議決を取らない、休会中に、離脱してしまうということを決めてしまうというウルトラシーができるんじゃないかという、
それを阻止する法案を先週可決したんですよ。だからどうなるとできるのかな、うん、
だから先週通ったのは、うん、その、合意なき離脱 は阻止するという法案を通しただけで、その休会するというわけじゃないんじゃないですかね。
休会中にあの集められるというか、うん、開催できるそうですよ、この法案によって。
逆に言うと、うん、まあ、どうするんでしょうね。
わからないですね、
まあ、じゃあ黙ってやるの。なんとも言えないですけども、
休会してるけど集まれって言って号令かけりゃ集まんなきゃいけないっていう法案なんじゃないんですかね、
うん、だけどその集まらなくて休会してる時にやってしまえば、あのウルトラシーで通してしまえるという意見もあるので、まあだけど、強引、うん、そうですね、まあどちらにしても、通せるかもしれないということで、まあ、このスケジュールを見ても、はい、合意なき離脱の可能性があるので、まあ、ポンドに対する売り圧力はかかるということですね。
ちょっとポンド円のチャートをご覧いただきましょうか。
で、はい、まあ、本日 ECB が終わると、はい、これからちょっと、なんていうんですかね、来週の FOMC、まあ、金利が引き下げられることになるので、はい、今度はドルが売られる傾向に入ると思うんですけれども、はい、ドル円はあくまでもちょっと上値が重い形で僕は考えているんですけれども、はい、でポンドドルも重ければ、ポンド円というのはドル円かけるポンドドルなので、ポンド円は当然重くなるということなんで、
はい、
ノーディールブレグジットに向けて、不安定なことが不安定な局面が続くと、ポンド円は125円方向に向けて下落が続くのではないかというふうに考えています。まあ、モルガンスタンレーのパリティだと、はい、ポンド円は100円みたいな感じになっちゃうんですけれども、はい、そこまでは思ってないんですが、この不安定な状況が続くとポンド円は、ジリアスの展開になるんじゃないかというふうに考えています。
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここで FP ネット主催のセミナーのお知らせです。9月8日日曜日、東京は新宿のハイアットリージェンシー東京でスペシャルセミナー、スーパー投資家サミットを開催します。西原浩一さんをはじめ、元チーフトレーダーの正木俊彦さん、竹内則博さんらが短期間でトレード力を上げる実践トレード術を伝授。講演に加えて懇親会で交流できる貴重なセミナーです。ぜひご参加ください。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。なお、このセミナーは有料となっています。お申し込みにあたってはホームページに記載されている内容をよくお読みください。なお、FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答いただきます。今日の質問です。ポンドドルが急落しドル高になるならば、ドル円でもドル高になるのでしょうか。
そうですね、まあ、例えばあのポンドドルが仮に、モルガンスタンレーが言うようにですね、
はい、
パリティまで落ちるということになると、ポンドがドルに対して、急落するのでドル高なので、大円でもドル円が上がってしまうんじゃないかということなんですが、はい、ポンドドルというのは非常にちょっとユニークな通貨というか、ドルに与える影響はちょっと特別なものがあって、
はい、
2016年にブレグジットが決まった時に、その国民投票に向けて、ポンド円は、75円ぐらい急落してしまうんですけれども、その時にじゃあ、ポンドドルが急落した時にどうなるかということなんですが、ポンドドルが落ちるとポンド円が落ちる、ポンド円が75円落ちるとどうなるかということなんですが、2015年の動きを見ていると、ドル円が125円の高値から、99円まで急落していると。ポンド円が急落しているときに、ドル円が急落しているので、ポンドドルが、下落しているときはポンド円が下落することになって、結局ドル円が下がってしまうということがあるので、今回もし、ポンドドルが下がるのであれば、ドル円も下がってしまうことが傾向にトレンドに入ってしまうんじゃないかなというふうに思っています。
ポンドドルが下がるとポンド円も一緒に下がるということで、
そうですね、だからドル円も下がってしまう、
ポンド円が下がってドル円も下がるということで、 ドル円も円高に気をつけるということですかね。
はい、
はい、以上ここまで掲示板でした。時計の針は10時55分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、今夜の ECB 理事会の後からマーケットまだボラティリティが高い状況が続いています。特にですね、ユーロの乱高下も注目なんですが、米国債の長期債利回りが上がっていますね。この ECB 直前は 2.01 ぐらいだったんですが、今 2.1 ぐらいまでいってるんですかね。 2.1% ぐらいまで上昇したということで、この長期債利回りの上昇に伴ってドル円相場も上がってきているということです。ドル円相場も108円48銭というところですね。
まあ、最近はだけど、はい、本当にバイザーファクトというのが多くて、はい、ボリス・ジョンソンさんが決まるまでは、ポンド円が売られていて、まあ、それが買い戻されてバイザーファクトになる、はい、で今日は特に東京市場でも ECB に向けてユーロ円が売られていると、その結果の後を受けるとユーロ円が大きく買い戻されている、まあ、その影響でドル円は戻っているということが続くので、それから考えると、注目スケジュールは来週ですけれども、今月の最大の山場である FOMC が発表になるということなんですが、それに向けては逆に、そこに向けて、まあ、今日はちょっと ECB の影響で反発してますけれども、結局ドル安になるんじゃないかなというふうに考えています。でその発表の後は逆に今度買い戻しになるのかなという、まあ、最近はそういうイベントに向けて売られて、それが終わると買い戻されるということが多いので、そういう傾向になるんじゃないかなというふうに思います。
FOMC に向けてはドル安、
ドル安、う
ん、で発表後にちょっとドル高になるかなということですかね、う
ん、だからまあ噂を織り込んでいて、うん、事実になったらその逆が起こるということになるということですね、
はい、そして8月1日は一応あのイギリスの方でも MPC 開催ということで BOE の会合があるんですが、
まあ、動けないんじゃないですかね。
動けないですか、うん、今日あたりトルコは425ベーシスもの利下げを行ったりしています、まあ、
トルコは私ちょっと違うんで425ベーシスって何ですかっていう感じなんですけど、まあ、だけどそれだけ下げられる金利があるっていうのはすごいですよね、まあ、
確かにそうですけど、
うん、主要国はもうマイナス金利になってどうしようとか、うん、はい、まあ、そういうことが多いんですけども、
ただ本当緩和合戦になってますので、イギリス今回あんまり、ね、注目度は高くないですけど、なんか、
まあ、その可能性もなくはないですよね。
うん、
だから今日の ECB を見てても、はい、来週の FOMC を見てても、いわゆる緩和合戦でもうよく言われることなんですけど、はい、通貨安戦争に入りつつあるんじゃないかなという気がします。
そして来週、ね、30日には一応日銀があるんですが、
う
ん、
まあ、この通貨安戦争の中で緩和合戦されるとちょっとどうしても日本は分が悪い、
はい、まあ、円高リスクというのがね結構叫ばれ始めていますが、今ね足元では ECB 受けてドル円相場108円49銭50ぐらいまで上がってきています。ということで、ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週にお会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。